聖書を朗読いたします。今朝与えられた箇所は使徒の働き14章8節から18節、新約聖書の263ページ、新約聖書の263ページ、使徒の働き14章8節から18節。お読みしたいと思います。さて、リステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されにふさわしい信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。群衆はパウロが行ったことを見て声を張り上げ、リカオニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったことからパウロをヘルメスと呼んだ。すると町の入り口にあるゼウス神殿の祭司がお牛数頭と花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだ。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。それでも ご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのです。こう言って二人は群衆が自分たちに生贄を捧げるのをかろうじてやめさせた。それでは柿島先生に説教していただきます。今朝の説教題はあなたに祝福を。
主の御名を賛美いたします。使徒の働きは2月15日以来なので2ヶ月ぶりになります。使徒の働きは13章からバルナバとサウロ、後のパウロによる初めての世界伝道の旅に出かけます。いわゆる第一次伝道旅行と呼ばれる活動記録になります。そのスタートはトルコ半島の付け根近くのアンティオキア教会から安守祈祷を受けて聖霊によって送り出され、まずバルナバの故郷でもあるキプロス島に渡り、これはトルコ半島の南の方にある島ということになりますけれども、キプロス島に渡り、現地のユダヤ教会の街道に行って、礼拝の時にイエス・キリストの福音を述べ伝え、現地の二世預言者あるいは地方総督と関わることになり、その地方総督はキリスト教に入信しました。その後キプロス島からトルコ半島南岸のペルゲに渡り、トルコ半島中心部 付近のピシディアのアンティオキア、大陸 のトルコ半島の付け根あたりにあるアンティオキアと同じ名前ですけれども、トルコ半島の内陸部にあるピシディアのアンティオキアですね、そこに行きまして、そこのユダヤ教の街道でまたもパウロとそれからバルナバはそこに参加するわけであります。で、このユダヤ教の街道でパウロが聖霊を話しました。それはまさしくナザレのイエス、十字架刑で処刑されたナザレのイエスこそダビデの血筋から生まれるメシアであると証ししたのです。多くの人がパウロたちの話に感銘し、彼らが語り教える信仰に入りました。しかし、使徒の働き13章の45節に、ユダヤ人たちは妬みに燃えとあります。ユダヤ人たちは妬みに燃え、二人を迫害し、その土地から追い出したのです。そこで二人はピシディアのアンティオキアから東に移動して、トルコ半島内を東に移動してイコニオンに入りましたが、そこでもユダヤ人から同様の迫害がありました。しかし二人は迫害があっても長く滞在し、主によって大胆に語った、これは今使徒の働き14章開けて開いておりますけれども、14章3節にあるところですね。長く滞在し、主によって大胆に語ったわけです。まあ、しかし当地のユダヤ人からの迫害が続き、さらに14章の5節から7節を見ますと、二人を恥ずかしめて石打ちにしようと企てた時、二人はそれを知ってリカオニアの町であるリステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けたと記されている通りです。そういうふうに彼らは移動をしました。ここに二人を恥ずかしめて石打ちにしようと企てた時、それを知ってリカオニアの町であるリステラとデルベ、このリステラですよね、はい、そのリステラでのですね、出来事ですね、にもつながっていくわけであります。今日の聖書の言葉をもって神様は私たちに何を語りかけてくれるの、語りかけてくださるのでしょうか。主よ、お語りくださいという思いを持って読み進めてまいりたいと思います。使徒の働き14章の8節から10節、さてリステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。バルナバとパウロは、ユダヤ人からの迫害の難を逃れて、リカオニアの町であるリステラとデルベ その付近に行きました。そのリステラでこのような出来事があったというふうに書かれています。まさに奇跡です。誰にとっても説明などいらないほど明確な奇跡です。そしてまたこの奇跡はリステラの人たちには初めてのことでありますけれども、おそらく初めてのことでしょうけれども、使徒の働きを読み進めてきた私たちにとっては以前にもあった奇跡を明確に思い出させるものです。それは使徒の働きの3章冒頭に記録されている美しの門での奇跡とも言われるペテロとヨハネがエルサレム神殿に礼拝のためにやってきた時、神殿の入場門に座って物乞いをしていた男性が癒された奇跡であります。そこにはこのように書かれています。使徒の働きの3章ですね、3章2節、生まれつき足の不自由な人とあります。さらに続いて3章の6節から8節、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右の手を取って立たせた。するとたちまち彼の 足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていったとあります。今日の箇所でも14章に戻りますと8節に、彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかったとあります。3章でも生まれつき足の不自由な人とあります。そして今日の10節、癒しが行われた後ですけれども、彼は飛び上がり歩き出したと、完全な癒しが起きたのです。3章の奇跡ととてもよく似ています。しかしまた違うところもあります。3章の、ペテロとヨハネの時ですけれども、その時はこうでした。ペテロはですね、その男性に向かってこう言ったんです。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、こう命じましたが、パウロは今日の14章、パウロは自分の足でまっすぐに立ちなさいとだけ言いました。ナザレのイエス・キリストの名によってという言葉がないのです。またペテロの場合、つまり3章の場合、癒された人は何かもらえるというそういうことを期待してペテロとヨハネ2人に目を注ぎました。その視線を注ぎました。何かもらえる、求めていました。しかしパウロの場合は、今日の9節、彼はパウロの話すことに耳を傾けていたということがすでに分かっていました。そのためパウロは彼に癒されるにふさわしい信仰があるのを見たのです。それで神の癒しを願い命じました。この違いがペテロの経験では、断言できませんけれども、断定はできませんが、この違いがですね、ペテロの経験では3章の時は彼の右手を取って立たせた というサポートがあったわけですけれども、パウロの経験では言葉だけで彼は飛び上がり歩き出したという違いにも現れているのではないかと思います。つまり言い方を変えると、パウロの場合は彼がすでにパウロの話すことに耳を傾けていたので、癒されるにふさわしい信仰がすでにあると確信して、リカオニアの町であるリステラ他で、福音の宣教を続けた後、6節から7節に、今日は8節から読んでますけれども、前回のですね、6節7節に、そう書いてあるんですね。リカオニアの町であるリステラ他はありませんけど、リステラで福音の宣教を続けたとある。この福音の宣教という言葉で、ナザレのイエスこそキリストであり、そのイエスが十字架刑を無言のうちに受けて死なれたのは、罪が全くないイエスの死こそがイエスを救い主キリストと信じるすべての人のための身代わりの死であり、キリストの命という代価が私たちを罪という獄屋から解放する贖い代、身請け金だったのだということを教え語っていることを表しています。それが福音の宣教という言葉です。ですからパウロの場合、その福音をすでに彼が聞いて理解が始まっているということを知って、ただ自分の足でまっすぐに立ちなさいと命じたのだろうと考えられます。とはいえ、このような違いは少し脇に置いておいて、このようなことから救われる二つのケースがあるということを思い巡らさせられます。一つは、熱心に聖書の言葉を求め、示される福音を理解して信じますと告白して信仰に入るクリスチャンと、神の言葉、聖書、福音、あまり分かってないんだけれども救われたい、今の絶望から救われたい、ほとんどキリストの福音が分かっていないままに信じますと告白して信仰に入るクリスチャンもいます。そのどちらも救いの恵みに預かるということを示していると言えるでしょう。そして未だ分かっていない場合は、ペテロの手のように先を行くクリスチャンの手助けや、その背後にある神様ご自身の助けが与えられて、信仰の道を歩めるように導いてくださる、導かれる、その人からすれば導かれるということを示していると感じます。神様は一人一人にふさわしい信仰への入り口を与えて、その後もその人に必要なサポートを与え続けてくださる。そして救い主イエスキリストと共に生きる人生を歩ませてくださるのだという恵みが、この二つの出来事、とても似ているけれどもやっぱり違う、この奇跡の中で私たちは考えさせられるのではないか。そしてそういう恵みが、いずれの導かれ方であっても、その後のフォローが、神様からのフォローがまた違って、神様の愛が注がれ続けるんだということを思わせられる、そういう記録になっていると思います。さて、11節と12節を見ます。群衆は パウロが行ったことを見て声を張り上げ、リカオニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったことからパウロをヘルメスと呼んだ。なんとパウロとバルナバは異教の神々が人の姿で現れたのだと周囲の人々から理解されました。確かに生まれつき足が不自由な人が飛び跳ね歩き出す奇跡的な現象を目撃すれば、自分たちが知っている神になぞら、なぞらえるのもあり得ることだと理解できます。ゼウスは神々の中の神々、神々の中の神と言われる、つまり主神というふうによく言われます。そしてもう一人のヘルメスはゼウスの息子という存在でありまして、神々の使者と言われています。神々の使者、そしてそれは使者なので、その神々のところにこう伝達をする務めがあるわけですね。ですから言葉の指導者とも言われます。つまり雄弁の神という神なんですね。いかにもパウロの雄弁さが人の目をあるいは心を魅了したということが感じ取れます。しかし唯一誠の神様を知って信じているものなら、誰でも全力で否定し拒否し、市民の行動を即座に止めるでしょう。しかしこの市民の言葉は、ここにも書かれています通り、11節にあります通り、リカオニア語で話されていたわけです。リカオニア語で話されていたので二人には分からなかったようなんです。そこで13節、すると町の入り口にあるゼウス神殿の祭司がお牛数頭と花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。この様子は完全に神に捧げる生贄礼拝の準備です。二人はここでようやく市民が自分たちを神になぞらえて礼拝を捧げようとしているということに気づきます。14節、これを聞いた使徒たちバルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだ。何としてもこの偶像礼拝を止めなければという一心だったのでしょう。何しろ自分たちが偶像の神に祭り上げられているんですから。衣を裂いてというのは、この抗議する時の、この抗議するその意志の強さをもう最大限に、あるいは最強に表すスタイルなんですね。そういうスタイルをとって、言葉を発しました。それが15節、皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。まず第一に、あなた方と同じ人間ということを、そして次に虚しい偶像礼拝をやめること、そして天と地とその空間にあるすべてのものを作られた創造主をこそ礼拝するようになってほしいと福音宣教、福音を 述べ伝えているんだと、自分たちの存在と使命を必死に伝えます。そしてさらに続きます。16節から18節。神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておかれました。それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたのです。こう言って二人は群衆が自分たちに生贄を捧げるのをかろうじてやめさせた。まず神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられましたの意味ですけれども、おおよそ読んだ通りです。まあ、一つだけ言えば、このままにしてですね、ままにして、人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられましたのところなんですけれども、このままにしてっていうとですね、まあ、読みようによっては単に放置していたというような意味に受け取られるかもしれません。しかしこれはですね、放置していたというよりもむしろ許してきたという積極的な言葉なんです。その、ここでですね、過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。それぞれ自分の道を歩むことを許してきてくださっていたということなんですね。そういう言い回しです。そういう言い方です。つまりここにはですね、本当に大きな寛容が示されています。とても寛容で、彼らの自由意志に任せてきたと言っているんです。許してきたって言ってるんですね。でそこにはこの具体的にどういう手順でということは私には言えませんけれども、そういうふうに彼らの自由意志に全て任せてきた、それを許してきたというその思いにはですね、いつか偶像崇拝をやめ、天地創造の神、全ての作り主にして唯一の神に礼拝を捧げ、その神への信仰によって生きるようになる、彼らもそういうふうになると期待し信じていた、あるいは信じているというですね、神様のスタンスがあるということなんですね。そういうことなんです。それが積極的に許してきた、彼らは必ず帰ってくる、そう信じているということですね。うん、親が子供を信じるようなものですよね。まあ、もちろん人間の親子とは決定的にはこう比較できないわけですけれども、あえて言うならばそういうイメージになります。そしてですね、この言葉はさらに続きます。17節。それでもご自分を明かししないでおられたのではありませんというふうにきます。このご自分を明かししないでおられたのではありませんね、まあ、もうちょっと続きますけれども、あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたということになります。つまりですね、ただにこう彼らの自由意志によるこの振る舞いとかその生活様式をこの許してきたっていうだけではなくって、神様の方でもこのような恵みを施しておられたということになるわけです。で、つまりこの神様からの何のアプローチもないままに天地の作り主 唯一の神様のもとに帰ってくると考えていたわけではなく、神様からのプレゼントとして天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすということで、神の恵みを施しておられたわけです。しかもですね、しかもここには先ほどの16節と同じ言葉ではないんですけれども、同じ意味合いの言葉が込められていまして、ご自身を明かししないでおられたのではありませんという、この訳になっていますけれども、おられたのではありませんはですね、16節の時の言葉と同じような意味合いが込められていまして、ここではですね、この否定がありますので、許さなかったという意味なんですね。意味合いですね、許さなかったという意味合いなんです。つまり、すべての人にそれぞれ自分の道を歩むことを許可しておられましたが、神様、人には許可しておられましたが、神様はご自分に対して、ご自身に対して、ご自身の証しをしないでいることを許可しなかったって言い回しになっているんです。なんかわかりますでしょうか。そういうことなんです。人には自由を与えて、そして、もちろん神様の、常に自由なんですけれども、ご自身は証ししないということをしないんだっていう、そういうふうに決心しておられるということがここに込められているんです。積極的に言えば、神様を無視し神様に背く者に対しても、天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすということで、神の恵みを施しておられたんです。この神の恵みを、神の存在を、存在の証しをしない、こういうこの現象ですよね。この自然現象といえば自然現象なんですけれども、これが全ての人に与えられているということこそが、その神様の恵みと存在の証しになるわけですね。それを、その証しをしないということを自ら許さない、そういう思いであったということなんですね。そして、全ての人に天地創造の恵みを与えて、食物と喜びであなた方の心を満たし続けてくださっているということなんです。なんという素晴らしい神様でしょうか。なんと憐れみ深く恵みに富んでおられる神様でしょう。これらの言葉の後にですね、群衆が自分たちに生贄を捧げるのをかろうじてやめさせることができたということになります。このように、いかに神様が私たちに恵み深いお方であるか、憐れみ深い方であるかを知ることがここからできます。また、イエス・キリストを救い主と信じる信仰を持つか持たないか、入信するかしないかの時も、神様は私たちが積極的に聖書の言葉を聞き学び信じることだけを求めず、何の興味でも何かしらの利益を求めてきていて、求めて利益を求めていて近寄ってきても突き返さず、むしろ癒しと救いを与えて恵みを満たし、先輩クリスチャンの手助けも添えて神様の懐に飛び込んでくるのを、神様は忍耐強く待つ愛深い神様なのだということを教えられます。神様は全ての人に祝福の言葉をかけてくださるんです。 私たちが今信じている神様はこのような愛深きお方であることを感謝しましょう。お祈りをいたします。天にまします私たちの父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今週もこのようにして礼拝という祝福の御座に私たちをお招きくださり感謝をいたします。神様の御前に出ることができること、本当にそのことだけでも本当に大きな感謝です。そしてまた神様が神様ご自身の思いを人間の言葉にして表して明らかにして私たちに与えてくださった新旧約聖書が私たちに神様の思いを今も語り続けてくださっていることを感謝いたします。その御言葉によって神様がいかに私たちのことを愛して一人でも滅びないようにと願っておられるかをお教えくださり感謝をいたします。どうぞこの神様のご愛に支えられて、また導かれて神様の御言葉を知り、その御言葉によって信じて信仰を持って生きることができますようにどうぞ導いてください。この恵みを心から感謝して尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。